はい、マーケティング学校放課後編ということでですね、
はい、
補習編？何？特別授業編？
いや、補習ですね。赤点を出した生徒の補習ですね。
はい、生徒の名前何ですか？
あ、伊勢です。
はい、伊勢さん、まあ、マーケティング学校プレバー来ていただきましたけど、まあ、マーケティング学校で教えている、まあ、4つのマーケターの重要な能力の一つに関連付ける能力っていうのがあったんですけど、どうやらその関連付ける能力っていうのを身につけるためには、世の中に出た新商品や、新サービス、もしくは売れたような商品サービスの理由が説明できることっていうのがあるそうですと、まあ、例えばカップヌードルの新しい味が出たのは何でかとかが解説できるとかね、そういうのが含むそうですと。で、今ですねどういうトレーニングしてるかっていうと、お題としてですね、アニメや漫画の実写映画がものすごく増えましたね、まあ、昔からあるんですけど、なんでそんなにやってんのとね、批判だらけやん、ね、
ですね、
面白くないって言われまくってるのに次から次から出ますね。それはなんでですかっていう理由を今伊勢さんは頑張ってこう言おうとしてると、はい、でちなみに何だったんですか？
まず1個目が儲かると、
はい、
でなんで儲かるかっていうと、そもそも、儲かる、まあ、利益に関しては売上引く、まあ、経費なのですが、そもそも、原作のある作品ってことは、まあ、認知度がある程度ファンがもう原作のファンがいるのでありますと。でこれだけ否定されても、ずっとされてるってことは、まあ、儲けが出てますよね。じゃあ、ある一定層のだいたいこれぐらい売れてる本であればこれぐらいの利益が売り上げが出ますので、じゃあその売り上げ以下で経費を抑え、経費売り上げに対して、経費をこれぐらいにすればだいたいこれぐらいの利益が出るっていう計算ができるから、まあ、否定されても批判されても作っているっていうのが想像できます。1個がで、次が何や、
さっきまで30分ぐらいディスカッションしてましてですね、途中でせっかくなんでメルマガや録音しようという段階だったのでこんな感じで出てますと。はい、他2つぐらい言ってましたね。
もう一つが、まあ、グッズとかの利益も見込めます。まあ、グッズに関しても、まあ、すでに原作をもとに作っている映画があるので、大体どれぐらいの利益が出るのかっていうのが見込めるから、まあ、グッズでの収益も見込めますよねっていうところです。で、あと一つが、あと一つこれまだ出してないな、
パス出してないな、
もう一つか、
もう義務ですか？
時間くれたら考えさせて。
時間かかりすぎやね。
そう、あと一つか、まあまあ他にも理由あるあるけど、映画会社が儲かる理由やもんね。
映画会社が儲かってるから続くっていう仮説を立てたのは伊勢さんやで。
うんうんうん、でも儲かってるのは続けないわけないから。
うん、そやな、
絶対儲かってる
もん、ね、ビジネスや
からね、うん、ビジネスやから。で、他に何があるか、まあ言ったら、観客、まあ、映画自体に観客来て売れる、なんでまあ、利益が出る、でグッズの販売利益が出る、あとまあ DVD も出る。まあ、DVD に関しては、さっき大門さんも言ってましたけど、ま
あ、DVD は関係があるけど、うん、漫画原作で売れることは関係がないね。
あ、そうだね。で、うん、DVD に関してはでも全部の映画に売れることやねっていうところだね、
うん、そうですね。はい、まずですね、先に伊勢さんには解説してるんですけど、考え方のヒントですね、まずビジネスモデルなんですよ。でビジネスモデルなんですけど、まあ、儲けが出てるっていう仮説を立てました。はい、儲けっていうのは公式が一つしかなくて、売上引く経費なわけですよ。売上引く経費イコール儲けです。もうこれ以外ありません。なので売上が上がってるか経費が下がってるかの二択なわけですね。でプラス次売上なんですけど、これいろんなところで僕言ってますが、売上は集客数、要はあの数ですね、数かける客単価、要は1個あたりの商品の利益プラス、じゃプラスはかける決定率ですね。要は1000人動員してそれが1000円 でかつそれが1人当たり何回買うのか、もしくは、集客した人数のうち何人が買うのかという決定率をかけただけなので、集客数と単価と決定率、過去リピート数と経費の4つの変数しかないんですよ、儲けを出すためには。だから今儲かってるからやってるってなるんやったら、この4つの変数に関わるであろう仮説を立てれば終わりです。で今回はその売り上げの中の集客っていう目を見て、漫画原作があるから集客できるんじゃないかっていう仮説がまあ1個いただきましたが、まさにその通りですねっていうふうに思いますと。はい、何か思いつきませんか？他に
単価、
単価、客単価は、まあ、一応映画なんで、
まあ一
応グッズを買えば客単価当然上がるんで、うん、そこは客単価の部分はグッズが関係しますね、うん、まあ、ただ映画を見る値段は基本的には、まあ、どの映画も一緒なんで、まあ、概ねグッズでブーストできるっていう点かな、うんうん、はい。
じゃあ、あとは決定率、
決定率と
誰が
決定率と、あと経費ね、
経費、
はい、
決定率、
まあ、リピート数かな、
リピート数か、
はい、
好きな女優、男優が出、
男優
俳優ですね、
俳優ね、
俳優が出てるから何回も見ようと思う
なるほどね、
っていうことかな、
はいはいはい、
この女優俳優を使っていればリピーターが大体これぐらい望めるっていうのが見込めるから、
はい、なるほどね、はい、うん、じゃあまずもう回答編いきます。あの聞いてる人にこれ編集する気がないんで荒ぼれでいきます。あ、
もうこのまま流すの、
はい、編集する気ありませんのでおいおいおい回答編いきますね。はい、まず、実写映画がなぜこんなにたくさんあるのか、うん、はい、映画が会社が作ると儲かるからだと考えられますと、うん、いうところまでは違いがないです。はい、まず僕が気にするのはまず他の映画と何ちゃうんかってところですね。作り手において、うんうんうん、おそらく経費めっちゃ少ないはずです。で、実写映画はこけまくってんのにあんだけ新しく出るっていうことは要は初動の動員人数だけでおそらくプラスなんちゃうかなっていうふうに考えられます。要は行ってみた、おもんなかった、やめとけって言っても行く層がいて全然入らなくて速攻で終わってもプラスやから次から次に出る可能性が高い。でかつその視点で見るなら映画会社からしたら映画のクオリティなんかどうでもいいわけですよ。鋼の錬金術師、それは外人の俳優さん連れてこいやっちゃう話ですよねけど鋼の錬金術師当然日本人の俳優でやりましたよね。それはねクオリティ下がりますよねと、まあ、つまり経費をとにかく下げてるという可能性が高い。
なるほど、
はい、まず一つ目、脚本いりませんね
確かに原作が
映画2時間、漫画の一部分を切り取って、まあ、オリジナルストーリーの可能性もあるけど要はそれを再編集すればいいわけですよなので、脚本っていう手間とおそらく起こり得るであろう何かっていうのをもう全て予測できてるはずです。そういう点でまず経費が低い。で2つ目、実写系漫画アニメで多いと思うんですけどほとんど CG ですよね。
うんうんうん、ですね、
はい、衣装以外は衣装も CG な可能性ありますね。ものによってはもう進撃の巨人とかそうなっちゃうっていう感じで、うん、CG って安いんですよ作るめちゃめちゃ。
え、そうでした
っけ。 CG 安いですね、はい、実際にロケ地に行って全部丸々やるよりは。
ああそういうこと
は、はい、
そう
ですね、緑のところでワイヤル取って後ろは後で CG 背景渡しておく方が安いですね。だってあれでしょ、ドット A とか絵コンテよりも安いから CG アニメになったわけでしょ。
確かに言われているよ、実写映画化って CG 系多いですね。
ほとんど CG 系多いでしょ、はい、これ多分おそらく経費が安く済むからではないかというふうな僕の仮説です。 CG 高かったすまん。なんでまず経費の2点で見るとそんな感じかな脚本家の問題 と、CG で処理できるっていう問題があるんじゃないかと。売上の点で見ると集客数は、さっき言ったように原作が人気だから一定数の集客がすでに見込めると。でここに原作のファンっていうのがいるとどんなに前情報でこけようが絶対クソ映画と思われようがもう興味本位で見てしまうね、はい、これが初動の人数が取れる理由だね。
なるほど。
ファイナルファンタジー13、おー、いやーもうファイナルファンタジーやからとりあえず買うかっていうのと一緒ですね。
なるほど。
あ、なので衝動が見込める。プラスアルファですね、実写映画化の場合によくやってるのが原作ファン向けの特典配りますね。
あー、花の錬金術師もありましたね。
ありましたね、ゼロ感配ったりとかですね、はい、はい、その特典しかもガチャ風だったりしますね。
あー、ありましたね。
何回も行かないと全部揃わないですね。
ありましたね。
つまり原作ファンはどんなに実写映画がクソでも何回も行かざるを得ないんですよ、その作品が好きだったら。
あー、なるほど。
でかつ原作ファンからすれば実写映画がどんなにクソだろうが原作は好きなままですね、
はいはいはい、
原作やりやがったって思うだけですよね。
なるほど、
はい、ここで決定率の問題が、確実に改善できますね。
なるほど、
はい、うわー、確かに
鋼錬金術師客単価の部分は、先言ったようにグッズ、問題ですね。あとは集客のところに先言ったようにですね、若手で人気の俳優を使うっていうことにおいて、そっちからの集客も行ってますね。なので実は言うと実写映画って映画自体の面白さっていう面を全く気にしないビジネスモデルなんですよ。
クソみてえなモデルだ。
おそらくですよ。だから俳優さえ良ければその俳優が見たくて来る、原作があるから原作が来る、その原作に関連する商品が欲しいから映画特典で来る、かつ経費は安く済むと、まあそれは映画会社からとったらやりがいあるんちゃいます。
なるほど。でもその考えでいくと確かに映画面白くないっていうのは納得
でもある。全然今面白くなくて、かつ当たれば当たったで、
ラッキー
ラッキーちゃいます。だからそれも数打ったらいいんちゃう。
なるほど。
まあ、これがおそらく、実写映画がなくならずにどんどん遅れる理由じゃないかなっていうふうに僕自身は思います。
なるほど、
はい、ご納得いただけたでしょうか。
ご納得いきましたけどこれ映画会社の人聞いたらもうやばいやつですね。
ほんまかどうか知らない。これは要は仮説思考なんですよね。いやマーケティングの話をしてるわけですけど、関連付ける能力の一つに分解して、分析する能力っていうのがあるんですが、これが分析する能力ですね。
なるほど、
はい、これができると当然文章も分析して文章も書けるようになったりとかですね、いろんなビジネスモデルを分解できるってことは自分に応用できるわけですよ。ってことができるようになるんじゃないですかっていうふうに思います。はい、ケンジさん感想。
勉強になりました。
はい、ありがとうございます。
そんなでええの。
はい、ということで、約10分でしたけども、マーケティング思考ってこういう考え方だよというのができると、まあ、あらゆるビジネスシーンで優位に立ってますよと。大体ね、はい、でこれはトレーニングで身につきますと。
大門さん、じゃあどうやったらこれ身につけるんですか。
くさ
身につく
身につけたい方は3月18日以降にあるマーケティングの学校へ。はい、アデュー、
アデュー。サフラッシュ。